今、使徒言行録を連続して学んでいるわけですが、今日は20章に入ります。で、このところの1節から6節までのところは、これからパウロはエルサレムに帰るにあたってですね、どういう経路をたどって帰ろうとしているかということをね、それをまとめて書いているところだと思いますね。まあ、あまりここから何か聞くところは別にないような感じもするんですけれども、しかし、エペソの伝道を終えて、コリントの方に向かっていくわけですね。エペソはトルコ、今の現在のトルコ の 西の端のところにあるところですが、真ん中あたりになりますが、そこから北上して、そして、海峡を渡らないといけません。海峡を渡って向こうに行きますと、マケドニア州に入る、ギリシャですね、マケドニア州。その当時はマケドニアと言ってました、マケドニア。それから南下しまして、ギリシャに入っていくわけですね。で、そういうルートを取って、それからエルサレムに行こうと考えていたということが書かれているわけであります。それはなぜかというと、自分が伝道したところをもう一度見て回りたいということがあったと思うんですね。特にそれよりも、それだけじゃなくて、コリント教会の動向ですね。コリント教会についてものすごく苦しんでいた。パウロは苦しんでいたわけですね。で、その様子を見届けたいという、そういうことがあったということなんですね。ですから非常に短い文章なんですけれど、そして何もそこに内容的なものは書かれてませんけれども、このところはですね、すごい戦い、パウロの苦闘というものがここに込められているんですね。というのはですね、エペソで彼は3年間伝道しました。大成功を収めたわけですね。で、近隣のアジア州、そこはアジア州と言いますが、アジア州の各地に教会を建てたわけです。そのことによってキリスト教というのが伝播されました。そして、異教徒たちはですね、そのキリスト教を恐れたわけですね。非常に、清らかな宗教であるということをですね、特に神というものを、その天上にあるものも地上にあるもの、地下にあるものも、どんな形をも持って表してはならないと。神とはこういうお方であると言って、象徴的にですね、ライオンを持ってきて、このように強い力を持っているんだとかっていう、そういうようなことで例えてはいけないと。一切神を刻んではいけませんと。しかしその神は創造主として、私たちの創造主としておられますと。創造主ですから、目的を持ってこの世を作っているという。ですから作られたものは、その創造主の意向に沿って歩むことが正しい歩みなんだと。ですから、自分中心でですね、歩むということではないんですよ。人生というのは俺様のものだと、この命は俺のものじゃないかと、俺が自由にしたって何が悪いかと、自分が主人であるとというようにして、そして善悪の判断も自分がよし決めてやっていけばそれでいいと、そういう考えですね。これはもう聖書からすると全く罪人そのものなんですね、その生き方が。でも現代人のほとんど全ての人って言っていいと思いますけど、そういう生き方をしているわけです。全く罪深いんですよ。自分が主人であって、神様なんか別に、利用するときには利用しようかっていう程度のものであってですね。で、その神も自分にとって役立たなければいつでも捨てられると、そんなもの関係ないよって言って で自分利用できるときは利用するんですけどね、そういう、そし、まあ、そういう意味でその信仰心を持っているというような感じですね。まあ、しかし必要ない、なければもう全然関係ないわけです。まあ、そういう生き方ですね。だからもう聖書だから、そして人間というのは何を食おうか何を飲もうかといって自分の命のことだとかね、衣食住ですね、要するに衣食住の充実、そのためには金を得なければならないと。で結局金の亡者になって、金が全てであるかのような生き方をしているわけです。で人のことなんかどうでもいいんですよ、ね、人なんかどうでもいい、神様もどうでもいいし、人もどうでもいいと、そういう自分中心の生き方をしていると、まあ、そういうことなんですね。まあ、それを聖書は罪というわけです。で、まあ、そして結局はそれは個人です、個人がそうだけじゃなくて 国々がまたそういう生き方をしているわけだね。自分の国益だけを求めて、そしてこうやっていると、人が隣の国がどんなことになってたって関係ないと、自分たちに歯向かうならばいつでも叩き潰すという、そういう感覚ですね。だから平和はやってきませんよね、そういうところには。でも結局そういう生き方とは違ってですね、神を神とすると、そして神は何かといったら 愛である、神は愛であると、それが聖書の立つところですね。神は愛ですから、まあ、その極みがキリストの十字架となって現れていく、出るんですよね。自分に逆らう者をも神はなおも求めて、悔い改めることを切に願って、その人の罪を全面的に許して立ち返ること、神に立ち返るようにという、それがキリストの十字架となって現れている。だからキリストの十字架には神の愛が示されているわけです。そうまでして招いてくださるお方なんですが、だから私たちの生き方はですね、神の御心を、まず神の国と神の義を求める、神様との関係をまず整えて、で神様の御心を尋ねて、そしてそれを実践していくところに人間としての本来の生き方があると。でそれは何かというと、己を捨てて隣人のために尽くすという、己を捨てて神の栄光のために尽くすと、仕えていくと、己というものを捨てていく生き方な、これが本来の生き方。私たちの今の生き方は違うんですよ。今の私たちの生き方は己を立てるために人を利用するわけですね。で利用して利用することができないときには捨てます。なぜ役立たないから、自分のために役立たないから捨てる、こういう生き方をしているわけです。だけども神様にと出会っていく人はですね、神様が自分の命を与えてくださったお方でしょ。だからそして神様は必要なものを一切添えて与えてくださるわけ。何を食おうか何を飲もうかといって思い煩う必要はないと、野の花を見なさいと、もう衣服なんかでも先がこぼってるじゃないかと、何にも紡ぎもしないで何もしないけれども、何の貢献もないと思うけれども、彼らはちゃんと装われていると。空の鳥を見なさい、彼らは巻いたりね、刈り取ったりね、蔵を建てたり、そんなこと全部してないけれども、一日一日の生き方だけれども、ちゃんと日々生かされているではないかと。なんで人間は思い煩うのかと、この頭でね、自分はこうしなきゃダメだ、そうでないと生きていけないだと、思い煩うのばっかりの中でこう生きていると。そしてしなければならないことをしない。例えば、蔵がまあ、非常に大きな収穫を得たらですね、まあ、自分もたくさんも蔵の中に穀物があるにもかかわらず、納めるところはないからといって、もっと大きなものを建ててそこに納めるわけですね。本当は余った分はもう十分あるんだから、余った分は貧しい人たちに提供していけばいいわけですね、本当のことを言うと。そうしておくのに人間らしさがあるわけですよ。そして平和がそこに生み出されていくわけなんだけど、そうじゃないんだね、自分のものは自分。今の日本の社会なんかでも資本家が儲かることばっかり考えていて、従業員のことなんかは考えない。できるだけ従業員は低賃金で雇うことが儲けになるといって、 非正規の人をこう雇ってね、安上がりで、いつでも首切ることができると。保証する必要がない。正社員は保証する必要がない。正社員は首切ったらお金払わなあかんからね。まあ、そんなもうなんかめちゃくちゃでしょ。殺伐たる世の中を作ってるわけですよ。昔の日本は違ってたんですよ。昔の日本は終身雇用というのを採用しましてね、ずっと面倒を見るわけですよ。そういう日本の素晴らしいものがもうアメリカの考え方にどっぷり入り込まれて、組み込まれたって言ってもいいと思うけどね。そういうやり方をしてとんでもない社会を作ってしまっているわけです。まあこれはまあどんでも、まあこれはもうここまでにしますと、あっち行ったりこっち行ったり聖書の話にならなくなったら悪いです。まあこういうことであってですね、まあ本当に神様を神様とする、その神様はこういう方だということをね、パウロはエペソの教と地方でアジア州の首都でありますが、州都でありますが、そこで伝道したわけですね。でそれが非常に広まっていったわけです。そうしたら、そうするとエペソのところでアルテミスというその女神を信じている人たちがたくさんいたわけですが、その人たちがだんだんキリスト教徒にこう変わっていくことが起こるわけですね。そんなもんですから、アルテミスの神殿で人儲けしていた人たち、銀細工人っていってアルテミスの神殿を模型、神殿の模型を作ってそれを売っていた人だとかね、その神殿はがその門前町をその神殿によって儲けている人たちがたくさんいたわけです。そしたらその人たちが利益を得られないというような感じに恐れたわけだね。そしてわーっと騒ぎが起こりまして、結局、まあ、一つの騒動が生じたわけです。まあ、しかしその騒動も、まあ、市の当局者たちの働きによりまして、いわゆる騒乱罪になるからやめなさいという、そういうことでやめさせたことからですね、まあ、迫害もそれで静まってたわけなんですね。そういうことを、そこからの話で、今日はそこからの話でですね、この騒動が収まった後というわけですね。この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニアへ、州へと出発した。エフェソの伝道はこれで終わりましたと。それで、私は今からエルサレムへ帰りたいと思っていると。でも、それをその前にちょっとより寄り道したいところがありますということですね。それで逆な方向、エルサレムには東に行かないといけないんですけども、パウロは西の方に海峡を渡ってね、西の方に行ってマケドニアですね、ピリピだとかテサロニケだとかね、そういう教会が出来上がっている教会がある、わけですが、そういう教会を回っていこうということであります。でしかし一番の問題はですね、コリントに行きたかったわけです。コリント教会で、コリント教会というのはに対してですね、パウロはエペソのところでですね4通書いてるんですよ。そのまずですね、はじめはコリントの第一の手紙ですね。それは異教のなかなか盛んな町でしてですね、コリントっていうのはギリシャですけども、そして非常に栄えていた交通の要衝でありまして、そしてまあ何ですかね、繁華街っていうか、そういうところには遊郭だとかそういうものもあってですね、風紀上あまり良くないようなものがあったわけです。でそういうところに で、まあ、パウロは伝道したんですけども、なかなかそういう異教との関係もありますしね、異教、例えば神殿で捧げられたお肉が市場に回ってきますけども、そのお肉をと買っていいですかと、食べていいですかと、汚れてしまったんじゃないんですか、異教の神々にね捧げられた肉は汚れてるんじゃないですかというような質問だとかね、いろんなことがこうあるわけなんですけど、まあ、そういうことに対して、パウロは、まあ、答えていると、いうことですね。だからそういう信仰上の問題、がこのエペソにいたときですよ、もうコリントの伝道、第2回伝道でコリントの教会ができたんですけど、それを終えまして、そしてエルサレムに帰ったわけですけども、今度はエルサレムからまた再び第三伝道といって、第三伝道行って、そういったところでエペソにたどり着いて、エフェソにたどり着いてですね、それでエペソで3年間腰を落ち着けて伝道したわけです。その間コリントから問題、質問状がですね、パウロのところにやってくる。でこういう問題がありますけども、こういう問題、それに対してパウロは答えているわけです。その関係のところではですね、まだいい関係なんですね、パウロとコリントの教会は。でコリントではこういうことがありますけど、どういう、それに対してどういう態度を取ればいいですかと、質問が来てるわけですからね、答えて。それが第一コリント書、第一のコリント人への手紙の中にそういうものが書かれている。でところがですね、話が変わっていくわけなんです、コリント教会がね。でコリントの教会の中にね、私はアポロにつくだとかね、私はケパにつくだとかというような言い方を言い出したわけです。パウロにつくだとか、でもっとひどいのはキリストにつくだとかって言って、キリスト派みたいなものも生まれてくるわけね。でパウロさんはもう驚いてですね、キリストが分けられるのかって、何をやってんだっていうのね。でパウロは水をまくものであって、私は種をまいたと、後でパウロさんアポロがやってきて水をまいたと、しかし成長させてくださるのは神様なんだって、大事なのは神様なんだと、神様が大事なんであって、その種をまいた人が誰だとか、それがすごい人だとか、いい人だとか、何だ、そんなこと関係ない、みんな使い人なんですよと、何を考えてるんだとっていうようなね、そういう派閥、教会の中に派閥を設けるなんてことはもう最低だと、とんでもないやり方だと言ってパウロさんを怒鳴りつけるわけですね。そしたらしかしまたエルサレムの方からやってくるキリスト者がいるわけですね。でこの人たちはユダヤ教というものを大事にしないキリスト教はダメだと、でユダヤ教の律法というものをちゃんと守っていかなきゃいけませんよというようなことを言うわけです。パウロさんはそんな一切必要ないよと、信仰だけだと、信仰だけでいいんだと。それはどういう信仰かといったら、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださった、そして黄泉にまで下ったけれども復活なさって今や昇天しておられると、そのお方を再びやってこられて最後の審判をなされるという、こういう基本的なあれことですね。それをただ信じるだけで救われていく、何にもいらないと、何かいいことをしなきゃならないとか、そんなこと一切いりませんと。まあ普通は善行を積んでね、普通の宗教はですよ、どういうことがあるか、善行を積んでその功徳によっていいところに行こうというわけですよ。だからお葬式があった時なんかもね、日本でも昔からねあれですよ、お葬式がありますと、その死んだ家の人たちが駄菓子をねたくさん玄関に持ってきましてね、でガキどもを呼ぶわけですよ。ガキって子供ね、子供のことをガキって言ったわけで、ガキどもがやってきてガキにこう功徳お菓子を与えるわけです。だそれをいいことにして子供は一般ずっと回ってきて、また後ろについていってまたもらうっていうようなことをやってたんですけど、それガキっていうのはね、そういう功徳をすれば善行を積めば少しでもいいところ、 に行くんじゃないかってわけだな。追善供養って言うんですよ。それを追っかけ善なんですよ。善を送ってあげるわけだよ、その死んだ人に。私その人の善行だとするため、善行だであるかのようにして、自分はこちらでいいことしてるんだけどね、それをその善行はこの死んだ人の善行だとして追っかけて渡してあげるわけだ。それでそれ功徳を積んでいいところに行くわけだ。だからその閻魔さんが、お前まあいいことちょっとやったねだとかってね、だからちょっといいところに行かしてあげると、地獄じゃなくてガキのところ、ガキもちょっと苦しいから修羅のところに行かしてあげるね。まあいやそれ人間にもう一回生まれ変わしてあげるよだとか、もっと言うと天に行かしてあげるとね、そういうような考え方で六道っていうやつですね。そこへこうそういう考えの中でこう上に行かせるわけです。その功徳を積むことによってなんですよ、大体の宗教は。でもキリスト教は一切それ必要ないんです。自分は罪人であると告白して、だから自分の力で神様のところに立てないと、一切立てませんと。何か一つでも賭けがあれば、それはもう神様から捨てられるわけだよね。お茶碗みたいなもんだね。ちょっと賭けがあったら、あこんなのもうあかんわから、賭けがあるからいらないって、上等であったって何だったってポイント捨てられる、そんなもんなんですよ。全く何も傷のないものであれば許されるかもしれんけども、そんな人は一人もいません。自分のことしか考えてない人間だからね。自分が主人になっちゃってるわけだから、そんな人間が神様のところに行けるはずがないんですよ。だからもうダメなんだけども、神が 100% ですよ、お前を救うと神の方から手を差し伸べてくださるわけですよ。それにただただありがとうございますと言ってすがるわけですよ。ただただすがるしかないんですよ、人間っていうのは。すがる人は救われるんですよ。それで救われていく。何にもいらないんですよ。ただ差し伸べられた愛の手に自分を身を委ねるわけです。そういうようにパウロは説いたわけだね。ところがエルサレムから来た人たちはですね、善行を積まないといけないだとか、ああいうことしなきゃいけない、あなた方は旧約聖書知らんからそんなことや、悠長なことやってるけども、そんなん違うよと、もっと宗教はもっとこういうこともああいうこともあってやらなあかんのだってな、そんなことをこう吹聴したわけ。だからパウロさんが一生懸命伝道して本当の福音の中に行こうことによってですね、この神の愛にじゃあ私もどう応えていこうか、神がこれだけのことをしてくださったんだったら私も神様の御心に沿って愛の技へと向かおうと、何も自分のために自分を救うために やることないんだからね、人を救うことに一生懸命になるわけですよ。このイエス様と同じように人を救うことに一生懸命。イエス様は自分の救いのために何かやりましたか？やってないですよ。捨てたんですよ、自分を。自分を捨てて神と人々の栄光のために、人々のために尽くしたんですよ。その生き方をマスターしていこうという生き方がクリスチャンの生き方なんですよ。まあそういうことでね、だからパウロさんにとってはもう自分が伝道して作った教会がめちゃくちゃにされていると、そういう人たちによって、でそこで教会の中にそういう党派が生まれてきて、ああでもない子どもやってるでしょ。でパウロさんはね、それであれですよ、怒っちゃってね、本当に。それでコリントに乗り込んだんですよ。乗り込んだらね、逆に吊るし上げられてちゃった、パウロさんが。みんなからソース感に食らっちゃってね、方法の手で帰っちゃうんですよ、エペソに。そしてパウロさんはエペソに帰ってきて激文を書きました、コリントに向かって。今度行った時には容赦はせんぞっていうわけで、回帰処分をするっていうわけ でだってひどい者もいるんだからね、同じ女の人をですね、お父さんと息子が奪い合うっていうのは、それもその女の人がちゃんと静粛の淑女であればいいけども、女郎屋の女の人なんだ。それを奪い合ってやっててね、それクリスチャンだクリスチャンだってやっとるだから、 何を考えてんだ、そんなものクリスト知らずは何のようなそんな生き方ができっこないだろうって言って、キリストが罪のために死んでくださったのに罪を犯すのかって、神の前に立てられませんよって言って、でそういう激文を書いたね。そしたら今度行った時にはね、やるって言ったんだ。だから向こうの方はパウロさんは遠いところにいる時にはね、すごい強い格好でね、私たちを威嚇するけれども、なんだ来てみたらつまんない話しかせんねえだとか、弱々しいかも、みすぼらしいっていうから体もだとかってね、けなすんですよ。そんな状態ですよ。でもパウロさんは今度行った時にはね、ちゃんと強いところ見せますって宣言しときますからって、そんなことちゃんと書いて、あれですよ、文章にして出してるわけ。でもまあ、そんなことでね、そういう手紙を、初めはまあ、パウロさんは涙の手紙って、それ涙、こんな状態になったことに対して私は悲しくて悲しくてもうどうにもならないとって言って涙の手紙っていうのを出してるのね。そういうこともあるのよ。だから第一の手紙、それから涙の手紙だとかね、それから劇文のようなものを書いたりねして、出してます。だからまあそういうことでね、それでまあ、その涙の手紙はね、そこには劇文も入ってるんですね。今度はさ、必ず君たちに高みは私は高飛車でちゃんと言うべきことは言いますよって、でそれをねテトスという自分の弟子にね託しました。その手紙をね、おそらく託して、でテトスに先にコリント教会の様子を見てきてくれと、でそれをその報告を私は聞きたいということで先に送ったんですよ。そしたらね、テトスがコリント教会の中に入っていきましたらね、そして涙の手紙っていうか激文ですね、これからパウロさんがいらっしゃる時にはあなた方に対して厳しい裁きをなされるでしょうというようなことでこう書いてる文章を渡すわけですね。そしてそうしたらね、コリント教会は、まあ、テトスの導きもあったと思うけれども悔い改めちゃったすごいありがたいね、それだけの心を持てたんだね。最初にクリスチャンになるときにちゃんとそういう罪のことも分かって悔いたんでしょうからね、そしてクリスチャンになったんで、元へ戻ったんだね。あ、本当のキリスト教というのはそうだパウロさんの言ってることなんだということに気がついたということなんです。でそのことはまだパウロさんは知らないんですよ。今からエフェソを出て、そしてマケドニア経由してギリシャに行こうと、というね、その時には悲しい思いを持って厳しい気持ちでギリシャに臨もうとしてるわけ。ギリシャっていうのはコリントのことでね、コリント教会に入ろうとしてるわけ。それでところが、まあ、そういう計画だなね。でエペソにいて、そしてテトスの帰りを待っているんだけどなかなか帰ってこないのね。でそれでトロアスまで、今のちょっとこの後のところはトロアスの事件になってますけど、トロアスまで行きまして、そしてそこでまた待ってたんだけども、それでもテトスは帰ってこないわけですよ。報告に来てくれないわけです。それでもうまたね、それでしびれを切らしてね、マケドニアまで足を伸ばしたわけで、でマケドニアに入っていったらテトスがちょうどコリントから帰ってきてですね、そしてマケドニアでパウロさんと出会うわけですよ。でコリントの教会は悔い改めましたよ、あなたの来ることを心から待っておりますよって、まあ、両方がですねパウロに伝わったわけですよ。それはパウロさん歓迎したでしょうね。自分が生んだ教会だからね、そしてその教会が正しく立ってくれたということで本当に喜んだわけです。それでパウロさんはすぐさまそこでコリントのに行かないで、もう安心したもんだから、ちょっとマケドニアのところの地域をですね、ずっと奥まで行って、つまり奥まで行ってたらアフガンの方に の方にずっと近づいてね、西の方に行っていって回って、そして、コリントに入りました。でコリントではそういうような悔い改めがなされて、パウロさんを大歓迎して、やってくれたわけですね。それでパウロさんはそこで3ヶ月間コリントに留まって、そして信仰、交わりを新たにしたわけですよね。でその間にローマ書を書きます。パウロさんはコリントの地でローマ書を書いたわけです。でこれから私はエルサレムに帰って、帰りますけども、もう一度あなたのところに行きたいと、ローマに行きたいと。でローマを根拠地にしてイスパニア伝道をしたいんだということをしたためたわけですね。これはローマ書ですね。ローマ書でキリスト教の信仰の内容とは何かということをしたためたわけですね。まあ、そんな事件です。だからコリントで3ヶ月間非常に平安の中でキリスト教というのは何かということを書きかけたわけですね。まあ、そういうことです。で今日は、ですからそういうね、短い文章なんだけれども、この中にはものすごい葛藤があるんですよ。コリントに行ったら私は喧嘩しなきゃならないのかなと、ね、教会員をお前はもう教会員として認めないというような、そういう裁きを行わなきゃならないのかな、そんな非常な葛藤があってね、そういう中でしかし祈りつつコリントの人たちを悔い改めることを願っていたわけですよね。涙を流しながらというのは裁くことを望んでいるわけじゃないんですよ。彼はね、帰ってくることを望んだ、帰ってくることを望んだ、それで帰ってきてくれたということで、そういうこの涙と喜びの葛藤がここにこのところこの間にはあるんですね。そういうことです。そして、まずはコリントでの滞在は終えて船でエルサレムに行こうと思ったら、ユダヤの人の中に陰謀があって、パウロをですね、船に乗り込むあたりのところで捕まえて暗殺しようとしているということが分かったもんだから、彼は陸路を取ってまた再びあの上の方に行くわけですね。そしてそこから船でトロアスに行くという、その前には7人のそのお弟子さんたち、各地の、各地に教会が建っている、そこの代表者のようなものをね、7人ほど選んで、そして先に送っておりますね、トロアスに送っております。その後でパウロさんは、追っかけるようにして5日かかってフィリピーから5日かかってトロアスに着いたというようなことも書かれているわけですね。そんなことです。でこれが前半の1節から6節までの話であります。それから後のところですね、7節から後半のところはそのトロアスでの出来事、つまり若者が生き返ったという話に移っていくわけですが、パウロさんはトロアスにいて、7日間彼はそこで滞在したと。叙光祭が終わった後5日かけて、船で船旅をしてトロアスに着いて、そして7日間ですね。で最後の7日目の主の日、いわゆる日曜日ですね、その日の夕方からおそらく説教を始めたんじゃないかなと。でもう帰るというわけ、エルサレムに翌日帰りますということでね、そういう緊迫した状態ですね。でパウロさんは別れるにあたっていろんな言いたいことたくさんあったんでしょう。そんなもんだから長々と説教しだしたというわけです。ずっとね、当時の人たちは若者というのはあれですよ、昼間それは働くわけですよね。 で日曜日休みなんてことはないんですよ。休みなんてないわけだから。休みになったのはずっと後の話だからね、日曜日を休みにしようって。それは紀元後 AD ですね、イエスから生まれてから313年にローマ皇帝がキリスト教を公認するわけですね。それまで迫害をしてたんですけども、キリスト教を公認する。それから321年になって日曜日を祝日にすると、休みにすると、そういう規定を設けたわけです。ここから1週間のうち1日日曜日を休みにするという制度が生まれたわけですね。ユダヤ教では土曜日が安息日なんですけどね。だからイスラム教は金曜日にしております。まあ、1週間のうち1日を休みにするっていうのは、そのキリスト教は日曜日が休みになってますが、まあ、そんなことでねやってますけども、まあこれらはみんな一神教ですよね。一神教っていうのはもうマジョリティなんですよ。もうなんぼですかね、5分の3ぐらいはクリス一神教じゃないですか。世界は仏教なんかは全然力がないんですよ。世界では日本では力あるけど、まだアフリカだとか、アメリカでも南アメリカなんかでは非常に盛んですね。アジアでも朝鮮は盛んですね、キリスト教は。今は中国なんかもキリスト教に対して警戒心を持ってますね。大きく建物ができたら壊しにかかりますけどね。でも中国だって共産主義じゃ心の平安を得られませんよ、そんなものは。やっぱり宗教というものをどこかになってなきゃ。だから一番怖がったのは毛沢東なんかは孔子を怖がったんだね、儒教を怖がった。で孔子が祀られてる廟をみんな壊してねやっていきましたけども、だからなくなっちゃったわ、精神的に。儒教を中心とした精神的な生き方があったんだけども、そんなものを壊してしまってね、毛沢東一辺倒になっちゃってるわけ。だからもう全然おかしくなっちゃって、中国人は頼りにするのを失ってるんですね。だからキリスト教も復活しました、復興してますし、だからまあ儒教もだんだん勢力を伸ばして、ご先祖さんを大事にしていくというそういう精神もね大切だということで、こう復活しつつありますが、まあ怖いね、そういう意味ではね。まあ週の初めのそういう 日を休みとしてでやると。だけどこの時にこのパウロの時代は全然そんなものは ないわけですね。で一生懸命働いて、で今日はパウロさんは明日帰るからって言って集会を持つようですよと。で特に聖餐式がなされるようですから、ぜひいらっしゃいっていうようなそういうことがずっと伝わったんでしょうね。このパン裂きっていうのは生産式のことですから、パンを裂いてっていうのは。でそういうことがあってですね、で集まったんですね。でこの若い3階から落ちた青年がいますでしょ。この人もやってきたわけですよ。お昼は一生懸命働いてるわけですね。女高祭の時だって言ってますから、4月頃の頃かな、まあいい時になんだろうけど、気候的にはいい時だけど、まあそれでも一生懸命働いて疲れて集会にやってきた。でここに松明がたくさん灯されていたっていう、いや夜だよね、夕方から説教が始まったんかもしれない。赤々ともういろんなところに松明が設けられて、それはその匂い、煙の匂い、炭酸ガスがどんどん発生しますし、その部屋の中でももんもんとなってるでしょ。だからこの人はね、この青年はね、なんか私たちは初め読むとね、 なんだこの青年は居眠りしておっちゃったなんて情けないなと思うかもしれんけど、そうじゃないんだよ。それは間違った読み方だよね。この人は眠気を催さないために働いてたけどね、働いて疲れてるんだけども、もう人がたくさん集まってるしね、で眠気を催さないために、あの新鮮な空気を吸いたいために多分3階の窓に行ったんだと思うんだね。でもんもんしてるんだから、熱い松明がたくさん焚かれてて空気も悪いし、いい空気を吸いたいと思って、そして頭を冴えて引こうとしてるんですよ、一生懸命。でもそれでもやっぱりです、疲れてたもんだから眠気が催しちゃって下に落っこっちゃったっていうね、そういう話が載ってるわけですね。でみんなびっくりしてわーっていって起こしたんだけれども、このこう気絶している状態でこのようになってる。気絶しているって言って書いてないね、死んだって言った、死んだ、死んでて、もし即死状態だったっていうような感じで死んだんでしょうね、これはおそらく。でパウロさんはしかし降りてきて、いや眠ってるだけだっていう感じだね、まだ生きてると、魂がこの体から抜け出てないっていうようなことを言ってですね、そしてあの生き返らせたっていう、まあすごい奇跡が起こったわけだけど、まあ、これはもうイエス様のようなこういう事件はペテロにも起こりましたよね。ペテロもあの、女の人を生かしますよね、そういう事件がありますが、あのイエス様もなっていますね。イエス様もあの一人の少女は、まあ、病気で倒れてて、お父さんがイエス様のところに来て、娘が重病ですと、どうか来て助けてください、あなたが祈ってくだされば助かるでしょうというようなことで頼みに来たら、イエス様にじゃあ一緒に行こうと言って行った。その途中でそこの召使いがやってきて、娘さんは亡くなりましたってで報告する。イエス様はいや眠ってるだけだからと言って、行こうって言ってずっと行って、その家に入って行って、イエス様はその死んだ少女をですね、起こすっていうね。うちの子供の名前はタリタクミっていうんだけどね、クミっていう言葉ですから、こっから取ってやったら変なこと関係ないこと言っちゃったけど、今はタリタクムってなってて、なんかせっかくクミってつけたのにクムになっちゃってるって、でがっかりしちゃってるところもあるんだけど、まあ復活ね、復活を意味する。エリ、もう一人の娘の方はエリってつけたんだけど、これは十字架ですね。エリエリレマサマクタ、復活と十字架と二人の名前にそういう聖書の言葉を使っていますけども、そのあれですね、組むっていうのは起きなさいって、起きなさい、少女起きなさい、足りた組むって言って少女起きようって言ったっていうね、そういう話がある。で復活が起こってるでしょう。でキリスト教信仰というのはね、復活信仰なんですよ。基本的には十字架と、十字架の死という、贖罪の死ということを言うんだけどもね、それはそしてあの死か、あのイエス様は死んでそこからよみがえるということですけどね、このよみがえりというのはね、どういうことを言ってるかというと、最後の審判、終わりの時の審判がなされますと、その時に全ての人がよみがえりますと、よみがえるんだ。で死んだ人もね、生きてる人はもちろんそこで裁判にかかるわけですから、死んだ人も全員が復活するわけ。復活ということ自体は いい悪いっていうとは関係ないんだよね。復活して神様の前に出なきゃならないってわけだ。で生前のやったことについてやっぱり裁きを受けなきゃならないんです。よしあし、やっぱりそれはよしあしなんだけど。でもキリストを信じる人は、あのキリストの衣を着せられるもんですから、もう裁きを逃れることができる。そうでない人は裁きを受けなきゃ、まあ、そういうことですね。ですからキリストがよみがえられた ということはですね、死人の復活があるということを保証するためであるとパウロさんは言ってますね。キリスト、死人の復活がもしないのならば、キリストはよみがえられなかったであろう。キリストがよみがえられたということは、死人の復活があるということを保証するためであったという、そういう言い方なんですよ。私たちはね、そういうことについてあまり思わないでしょう。イエス様が復活したんだから私たちも復活するというふうに思うんだけど、聖書はそういう言い方じゃなくて、イエス様は死人の復活がないのならば、イエス様はよみがえらなかった。イエス様がよみがえったということは、死人の復活があるということを保証していると、そういう言い方をします。ですから目指すところは、神の前に出て神から栄光をいただけるというその希望ですね、ここを目指してキリスト者は進んでるんですよ。だから今たとえ現実がどんなに苦しいて辛いことがあって、自分はここで殺されるかもしれないし、いろんな悲惨な目にあって亡くなっていくかもしれないけれども、でも私たちはここをのを信じて生きているわけです。必ずよみがえるであろうと、そして栄光のうちに入れられるであろうということを覚えているわけで、その前に ものすごい最後の審判ということが起こるけれども、それをパスするわけですね。なぜかというと、キリストが私のために死んでくださって、その罪を取り除いてくださっているから。でこちらの永遠の命というものに預かる希望を抱いて人生を歩むわけですね。それがクリスチャンの生き方です。で、まあそういうことですから、ここでこの青年がよみがえったということは、そういうことをそのみんなに明かししているわけですね。よみがえるんですよということを、まあ、こういう事件によってパウロさんはみんなに示したわけです。すごい、それは感動ですね。私たちのところではありえないと思うことが起こったわけですから。起こった。イエス様によって起こったことがまたパウロにも起こったわけ。神様はパウロにその力を与えたわけですね。まあ、そういうことが書かれているわけですね。だからみんなこの人が生き返ったことについて慰められたと。そしてまた自分たちの信仰の向こうに本当の平安があるということを、まあ、この人を通してまた示されているわけですよね。そういう感謝を得たということでしょうかね。でこの人の名前ですね、エウティコ。昔はもっと違った言い方しました。ユティコだったかな。エウティコ、これは青年会のね、名前にしている教会がありますよ。この人、この青年を模範にしましょうって言ってるんですよ。私たちは礼拝で眠って下に落っこったやつを模範にするなんておかしいなと思うけど、そうじゃないのよね。みんなちゃんと呼んでるんだね、これを。この人は熱心に教会に来て、そして熱心にパウロのお話を聞こうとして新鮮なところに行って耳を澄ましてたけれども、仕事によって疲れてて結局眠り込んでしまったと。これはもちろん迂闊だけれども、この人は熱心にパウロの話を聞こうとしたんだという、そういう努力をした人として称えてるんですよ、他の教会では。そういうことをね、覚えて私たちもここを単にだらしないな、私たち教会で寝る人なんてあんなの最低だよって見ないでね、でもちろん、ね、熱心でパウロさんもね、もう離れて二度と私の顔を見ることはないだろうという覚悟で来てますからね。長くなったんですよ。で書いてあるでしょ、朝方までって書いてあるから、夜通しずっと喋っとるんですよ。パウロさん言いたいことずっと言ったんだね。そうまでして話してる。だからパウロさんの熱心もあるけども、その対してこの青年も熱心に答えようとしたという。でもそれができなくて、でも すごいキリスト教はこういうよみがえりということの中に生きてるんだと、システム生きるってこういうねことを証しすることができた、この青年、この青年を通して証しすることができたんですからね、これは一つのまた良き進みになっているんではないかなと思う次第です。お祈りします。